吉良日常です。今日のお話、名水光の提供でお送りします。この番組は和歌山県青年校の会のご協力によりまして、毎回和歌山県内の僧侶の方にご出演いただいております。で、今回は和歌山市内浄土真宗善照寺のご住職、藤田光泉さんです。藤田さん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週の話なんですけれども、先週は大学時代の話までしていただきました。大学卒業後、小学校の先生に、なるというところからなんですけれども、小学校先生には昔からなろうというふうに思ってらっしゃったんですか？
いや、最初はもう本当に、いい加減な人間ですから、それこそ運転手、そういうことを
運転手、
はい、
運転するのが好きだったんですか？
憧れてましたね。
はあ、じゃあトラックの運転手にならないで小学校先生になったというのは、
あの兄が八尾の方で教職についてまして、姉といろんな将来のことを相談したときに、あの教職についたらどうやっていうことを受けまして、
はい、
それで、あのそうしようか
と、はい、じゃあちょっと意思の弱いところも
ありますいっぱいあります。
自分のやりたいとちょっと曲げて、
はい、
小学校の方へ。でもやっぱりお姉さんの助言というのは、非常に的確だった、まあ、かもしれませんね。今となっては、
姉はもうだいぶ信頼してますから。
あ、そうですか、はい、今も小学校先生はされてるんですか？
いや、今はね、北海道で住んでます。
はい、
退職して
あ、そうか、いろんなところに、いろんな、希望というか新しいものを求めてらっしゃるんですね。で、小学校の先生になりました。で、実際になってみていかがでした？
あ、よかったですね。
はい、
接する子どもみんな可愛いし、本当に素晴らしいなと思いました。
あ、じゃあやりがいのある仕事だったんですね。
そうですね、
やはり子どもたちと接することによって自分も高まってくるという部分もあるんでしょうね。
いっぱいありますわ。
教えられるところって多いですか？
はい、やっぱり大人もそうなんですけどね、愛されているっていうかな、
はい、
それはものすごく子供も大人も大きいことなんだなっていうことを感じました。
ああ、なるほど。
もう教室で態度が落ち着かないなと思ったら、家庭でいろんなことが起こっていったり、
はあ、
それはっきりしてますわ。
それが表面出てくると、それは何であるかっていうのをこう紐解いていくっていうのはやっぱり先生の仕事でも。
そうです。もうすぐ家庭訪問していって、あの最近どうですかっていう話から、そこがもう不敬と本音で話し合えたら最高なんですけどね。
なるほどね。
それでだいぶ変わっていきます。
でも今は学級崩壊とか、不登校であるとか、いろんな問題がありますよね。じゃあ藤田先生のクラスではそういうこと問題っていうのはあまり起こらなかった？
あの幸せにおりませんでした一応。はい、
なるほどね。やはりそこのあたりコミュニケーションうまくできてたんでしょうね。
でもあの本当に大変な子たくさんいてましたわ。そこで嫌いにならんとね、その子を一生懸命好きになっていって、でご家族の方と話しする中でやっぱり子供少しずつ変わっていったかなという気がします。
なるほどね、苦労した子供さんなんてやっぱりいらっしゃる？
ああ、いてますよ。特に私は男性教諭ですから、余計に乱暴な子とかね。
ああ、なるほど。
はい、引き受けましたわ。
昔やんちゃっていう子供いましたけど、ちょっと今はそのやんちゃで片付けられない部分はあったりするんじゃないかな。
今はあるかもわかりませんね。でもすごく嬉しかったのは、運動会の時に、お母さんがやってこられて、それはもう私には許可もなかったんですけども、私の礼を言いに来られて、ちょっとびっくりしたんですけども、どういうことかなって聞いてみたら、数年前に家庭訪問した時に、お母さんが、子供とうまくいかないんだということを言われたそうです。
はい、
で、その時に私は、あの、喜怒哀楽をはっきり出した方がいい。うん、親なんだから。うん、ほんで、もう一つは、あの、手握って寝るとか、
はい、
お風呂に一緒に入ってあげるとか、
ええ、
できれば勇気を出して、あの、抱っこしてあげても、
はい、
そういうことを言ったように思います。
ああ、なるほど。
お母さん、それを、あの、実践されて、ええ、今すごくうまくいってる。
ああ、そうですか。
で、言いに来たって言われたときは、私はもうすごく嬉しかったですね。
ああ、その一言の重みっていうのはあるんでしょうね。
うん。
うん。ということは、まあ、逆に言うとですね、そのお母さんはそれまでそういうスキンシップっていうのをあまりしてなかったっていうことでもあるんでしょうね。
本当にしたかったと思うんですけども、仕方がわからなかったというか、子供なのに大人扱いをしてた部分があったような気がしましたね。
子供は子供らしくっていうふうに言いますけれども、やはりその部分大事なところもあるんでしょうね。
あると思います。
で、それはちょっと飛び越えちゃって、違う子供らしさの向こうに行っちゃった部分があったのかもしれませんね。
そうですね。特にね、あの真ん中の子でしたから、
はい、
お母さんは上の子の時は熱心にやって、
はい、
真ん中が生まれてすぐその下の子が生まれたんですよ。だから今度下の子に手かかっちゃって、
余
計にその子は愛されていないと思ったんちゃうかな。
あの同じようにあの兄弟の場合愛情を与えてるっていうふうに思ってても、受け取る側はちょっとこう違う、
そうですね、
量的な愛の量的に違うふうに取ってしまうことってあるみたいですね。
そうですね。親は平等にしてるつもりなんですけどね、
なかなか教育っていうのは難しいですからね。
そうですね。
まあ、そういうこと、いろんなことがありながらですね、あの、西田さん、まあ、小学校の方には正式に保護採用されて、はい、働いてらっしゃったんですけども、今はちょっと、まあ、境遇的には違う、はい、そうですね。
大阪府の方で、若年者退職、嘱託っていうかな、
はい、
弱徳っていうんですけども、そういう制度が発表された時に、
はい、
ちょうどあの、うちの寺の方でも母親が、もう耳が遠くなってきたんで、寺の森をあんまりできないということを言いまして、これでわかんなと思い、ほんで弱徳の方に採用していただき、転職は退職しました。
なるほど。
はい、
ということは、お寺半分、そして
教職
半分というような形でバランスをとってやってらっしゃるわけなんですね。
あの小さい寺ですから、それだけでは生活もうまくいかないんで、
は
い、
では来週はそのお寺の現代のお話も含めてですね、普段どういう話をされているのかお伺いします。で、今回は和歌山市内の浄土真宗善照寺のご住職藤田光泉さんにお話を伺っております。
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど、
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣などまんまりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市六番町名寸北見へ、岩田町石通館もよろしく。
今日のお話、名寸北見の提供でお送りしました。名寸北見の提供でお送りします。この番組は和歌山県青年僧の会のご協力によりまして、毎回和歌山県内の僧侶の方にご出演いただいております。今回は和歌山市浄土真宗善照寺のご住職藤田光泉さんです。 水田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回が最終回ということになりますが、まず今回は、現在の、善照寺のお話からなんですけれども、和歌山市内、現在は本町にあるということなんですが、はい、本堂の方でいろんなことをされているというふうにお伺いしたんですけれども、例えばどんなことをされているんですか。
はい、私の息子が主にやってるんですけども、
はい、
和歌山市内に住んでおられる、
はい、
まあ、芸術家という無名の方だと思いますけども、
はい、
あまり資金がないんで、それで発表の場を欲しがっておられる方が結構あるというふうに息子は聞きまして、それじゃ本堂を開放して発表をしてもらったらいかがかなということで、本堂をそういうご希望があれば、
はい、
開放することにしています。
ということは展覧会ですよね。
まあ展覧会みたいなもんです
よ。はい、じゃあ本堂のこう壁にそういう絵とかをこう置いて、はい、ということになるんですか。
そうですね。
へえ、うん、ちょっとおしゃれだなっていうふうに思ったりしたんですけども、それはもう無料で開放
無料です
されてるんですか。
はい、
例えば今までどんな絵とか作品を展示されたんですか。
今までに、やったのは、古賀伊勢王展という水彩画展、工芸祭、それから日曜スケッチクラブと言いまして、
はい、
これはメッセージがありますわ、スケッチに興味を持っているが一人ではなかなかスケッチに行く勇気が持てない人、
はい、
退職して時間に余裕のある人、私たちのクラブに参加してみませんか。そういうメッセージで日曜スケッチクラブというのは、
じゃあそのクラブに所属している方が、書いた作品を展示されてみんなに見てもらおうと、
はい、
なかなかそういうクラブ単位でこうね展覧会開くと難しいですからね、資金とかの問題で、そういう部分ではいい場所だったんですね。
そうですね。あとは、海南の久平聖吾さんが、
はい、
漆のあれですけども、金金という、沈む金と書いて、金金と言いますが、そういう発表をされたり、
はい、
すごく楽しかったのは、そよ風コンサートと言いまして、
コンサートということは楽器ですよね、当然ね。
歌と楽器でした。はい、
それは、いろんな楽器なんですか。
はい、ピアノと初めて見たんですけど、
はい、
トーンチャイムというような
楽器、はい、名前だけは聞いたことあるな。
オカリナ、
はい、
そういうもので癒しの歌を歌っていただきました。
本堂でお寺でそういうオカリナとかトーンチャイムっていうのはいいですよね。
なかなかいいですよ、特に夕方、夕暮れ時に歌ったらとってもいいですよ。いっぱい人来てくれましたわ。
はい、やっぱりみんな知ってるんだ、だろうなっていうのは。
そうですね。
じゃあいろんな方に本堂を開放している使ってもらっているっていう感じなんですね。
そうですね、
今後もそれは続けて、はい、いいんですか。
息子が担当してますから、もしそういう方がおられたら、
はい、
副住職の方に言うてもらったら、またできると思います。
なるほど、はい、息子さんが副住職ですか。ということはもう後継ぎは決まってるんですか。
そうです。もう僕はいつ倒れても大丈夫ですから。
そういうことか。じゃあ息子さんはもう小さい頃から後を継ぐんだというふうに思ってらっしゃったんでしょうか。
できれば継いでほしいよっていうことはいつも言ってましたから。
高専少年とは違って。
そうですね。
植田さんは小さい頃全然考えてもなかったというふうに。
全然考えてなかったですね。
違って息子さんはもう親父の後を継ごうということで、はい、じゃあ無芸大に変わったということは今も芸術活動はされていたりするんですか。
今はね、芸術活動はやりません。学生時代はいつもエッチングをやってましたけども、今はもう
そういう本堂での催し物をやることによって何かこう文化的に、支えていこうというようなそういうお気持ちなんですね。
そうですね、うん、そういうわけですね。
なるほど、はい、さて最後になりますけれども、普段、ウィタさんが法話などのおっしゃってることをお伺いしたいんですけれども、どんなことありますか。
私はいつもの南無阿弥陀仏を、はい、いつでもどこでもいいから唱えてほしいっていうのを言ってると思います。
ああ、そうですか。
それは親鸞聖人が呼吸は別に読めなくてもいいから、はい、南無阿弥陀仏の六字の名号だけは唱えてほしい、うん、
はい、
ただ一つの行であるっていうことを言われていたんで、実践してほしいなと思っていつも言ってました。
ああ、なるほどね。
法事なんかで、焼香の時間があるんですけど、
はい、
皆さんはきちんとご焼香なさいますけども、声に出して南無阿弥陀仏と言ってくれるのはほとんどありません。
あ、そうですよね。
そうなんです。
私も実家のは浄土真宗なんですけれども、こうするときに、黙って、
そうですよ、心の中で言ってはるか知りませんけどね。
黙って、なんか周りが黙って、そういう証拠とかしますんで、あ、そういうもんかっていうふうに思ってたんですけども、じゃあ声に出してもいいんですね。
声に出すのが、私は大切だと思います。
そうですか。
南無阿弥陀仏は南無と阿弥陀仏に分かれてまして、南無というのはあなたに帰依します、はい、あなたを一生懸命に信じます、あなたが好きです、
はい、
そんな意味が込められていると思います、
はい、
だから南無阿弥陀仏で阿弥陀様を一生懸命信じて拝みますっていう意味があると思います。
ああ、なるほどね。もうその南無っていう言葉は後ろに阿弥陀仏ってついてますので、はい、阿弥陀様っていうような意識ありますけれども、は
い、
でも、
いっぱい来ますよ。
いっぱいいろんな世間の全てのものに
過ぎます。
そういう言葉でもあるわけなんですね。
そうです。南無法蓮華経とかね、南無法蓮華経は南無明、明は大なる法華経、絶えなる法華経を一生懸命信じます。
これからその南無っていう言葉を大事にしたいなっていうふうに感じました。
ありがとうございます。
いろんな話どうもありがとうございました。今日は何週かということになります。
はい、
はい、お話しいただきましたのは和歌山市内の浄土真宗善照寺のご住職宇治田光泉さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
名村北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣などまんまりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市六番町名村北見へ岩根町石中館内よろしく。
今日のお話、名村北見の提供でお送りしました。